はい、今日から大無量寿経ですね。協行新書の最初に、それ真実の経を表さば、すなわち大無量寿経これなりと。これ何ページかと言いますと、267ページですね。左から 1,2,3,4 行目、真実、それ真実の経を表さば、すなわち大無量寿経これなり。真実の経は大無量寿経であると、こういうふうに、説かれていますね。そこで大無量寿経には一体何が説かれているかというと、阿弥陀仏について説かれています。そこで阿弥陀仏ってまずどんなお方なのかと、ここからですね、どんな仏様なのかということからお話をしないといけませんね。そこで有心正門院を開いていただきますかね。621ページ。右から 1,2,3,4,5,6 行目ですね。しかれば仏について2種の発心増します。いいですかね。2種の発心増します。一つには発祥発心と申す、ね、発祥発心、発祥発心。もう一つは方便発心と言います。方便発心、ですね。二つには方便発心と申すと。一つには発祥発心と申す、二つには方便発心と申すと、ね、これはどんな関係かというと、発祥発心を形に表したものが方便発心です。
目に見える形、
そう、目に見える形にして表したものが方便発心です、ね、だから発祥発心が形になったのが方便発心、ね、例えばまあ分かりやすく言えば太陽というものを発祥発心に、例えたならばですね、方便発心って何かっていうと、太陽が昇ってくるとですね、こう暗かったのが明るくなる、こう説明しますよね。明るくなる、また暖かくなってくると、ね、そういうふうに形に表す、いわゆる太陽というものをですね、言葉や形にしてですね表したものが方便発心。ちなみに発祥発心っていうのは真理そのものなんですよ、ね、発祥発心っていうのは一如ってこう言われるんですね。一如っていうのは、まあ、真理のことです。たった一つの真理、ね、一如 その一尿をですね、人間に例えて教えられたものがですね、方便発心である法蔵菩薩です。そうそうそうそう。だから実際は法蔵菩薩という方がおられたわけじゃないんです。
節財王仏のとこで修行した
とかということもないんです。ここポイントね。だから法蔵菩薩っていうのはその真理を言葉で説明したものなんです。
ね、
で言葉で説明するときに子供にさ、例えばその太陽の話をするときにはほらお日様がねって言ってね、ねこの朝起きるとね、こういつもね朝起きるね、君が朝ね起きる前にこうお日様が出てきてね、そして、一生懸命明るく照らしてくれるんだよとね、お日様が出るとね、いろんな植物がね喜んでね大きくなっていくんだとかね、こうなんかこうね、お日様っていう人がいるわけじゃないんだけど、そういう何かこう感情があるように例えますよね。例えばその農家だったらね、子供にほらほらこれねビートくんがね、喜んでるでしょと、ほら水をあげるとね、あ水もっとちょうだいちょうだいってね言ってるようでしょとかっていうふうに言うでしょ、そうそう、そういうふうに例えると人間っていうのはね自分と同じように例えられた方が分かりやすいわけです。だからその法蔵菩薩っていう方が実際におられるっていうわけではなく、法蔵菩薩っていうのはあくまでも発祥発心である真理をですね、形に表したものが法蔵菩薩なんです。
ここまで聞いてきてやっと分かるんで、
はいね、だからこの阿弥陀仏っていうのは法蔵菩薩が仏となられた方なんですけど、ね、これは阿弥陀仏っていう方がおられるわけじゃないわけです、ね、大事なのは法性法身を形に表したものなんですね。
阿弥陀仏であり法蔵菩薩、
そうそうそう、だから阿弥陀仏という人がいるわけじゃないんです。だけど阿弥陀仏っていうのは全くね出任せなのかというとそうではない、ね、それは阿弥陀仏の元である法性法身っていうのは真理だから、だから永遠に続いていくものなんですよ。だけどそれを私たちに分かりやすく言葉に表すとね、それは人間のように説明した方が分かりやすいってことです。
になれば、はい、そうかなって聞けるけど、見えないものを
突き詰めていくとそういうこともあ
るんだ、はい、
真理
そうですね。阿弥陀仏っていうのは法性法身で言うならね真理そのもの一如になります、だけどそれを私たちに分かるように言葉に表したもの、それがですね阿弥陀仏という方なんですね。だから621ページですね。法性も法身と申すは色もなし形も増しまさず、しかれば心も及ばず言葉も絶えたり、色もない形もない、だからもうね言葉で説明することもできないし想像することもできない、その言葉に表すことができない真理をね、形を表して 言葉に表して物語にして教えられたものが方便発信。その発祥発信を形にしたものが法蔵比丘なんですね。法蔵菩薩、ね、と名乗りたまいて不可思議の四十八願を表したもうなりと、ね、こういうふうに書いてありますね。だから阿弥陀仏は方便発信ですね。そうですね、阿弥陀仏も法性法身も方便法身もイコールといえばイコールですけど、イコールじゃないといえばイコールじゃないですね。形に表したものが方便法身、法蔵菩薩。だから形に表した時点で真理ではない。だけど真理を例えたものなんですね。私たちに分かるように、あ、真理とはこういうものなんだっていうことを、うん、私たちに想像させるために法蔵菩薩の話があるわけですね。だから法蔵菩薩の話を聞いてですね、いやー、こんなに昔にこんなにご苦労された方があるんだということではなくてですね、これは今もなおこういうご修行をされているということになりますね。だからこの真如、一如っていうのは法そのものなんですよ、ね、法そのもの。それを法蔵菩薩という人間にしてですね説かれているだけなんです。じゃあこの法というのはどういう働きがあるかというと、法というものが私に力を及ぼしているわけですね。こう法がね、力を及ぼす、ね、法というものが私に力を及ぼしていると、ね、それはどういう力を及ぼしですね、どういう身にする力なのかと、因と果が必要になってくる。因っていうのはどういう力が私に働いているのか、そしてその力が働いたら私はどうなっていくのか、これについて説かれているのが大無量寿経の上巻。じゃあ下巻は何が説かれているかというと、この力を受けたら私はどのように変わっていくのか、その私がその力を受けるとね、どういう形となって現れていくのか、それが説かれているのがですね、これが下巻なんですね。わかりますかね。だから目に見えない力が私を押している。その力について目に見えない力について説かれているのが大無量寿経の上巻。だから大無量寿経上巻を見れば、あ、私に働いている目に見えないお力って何かっていうことがわかる。次に大無量寿経下巻を読むと、私はその力を受けるとどのように、なっていくか、どのように浄土へ往生していくのか、それが説かれている。だから、自分がどれだけ信仰が進んだかっていうことを知りたければ、大無量寿経の下巻を読むと分かる。その私を変えていく力っていうのはどんなお力なのか、それを知りたければ大無量寿経の上巻を読むと分かる。このことについては、教行信書の行巻ですね。これ296ページ。右から 1,2,3,4 行目ですね。如来の講説に2つあり、 これは大無量寿経の教えに2つある。はじめには、つまり上巻には広く如来浄土の因果、如来浄土っていうのは阿弥陀如来がどのように浄土を作っていくのか。浄土って何かって皆さんですよ、皆さんが浄土なんですよ。江戸を皆さんの心を耕し、皆さんの心を浄土に変えていくわけです。だから如来浄土の因果っていうのは阿弥陀如来が私たちの心をどのように耕して皆さんの心を浄土へとお連れしていくのか、ね、
因がかかっているんだね。
そう、因がかかっている、ね、でどのようにこうかかっているのかというと、阿弥陀如来っていうのはですね、まあ、ちょうど例えるなら海のようなものなんですね。ね、じゃあ海はですね、太陽が熱せられるとどうなるかというと、こうね、水蒸気が上がっていく。そうすると雲ができる。ね、雲は、やがてですね、雨という形となって大地に、降っていく。その降った雨はですね、川という形となって海へと流れていく、ね、こういうことです。この雲、海がね、阿弥陀如来ならば、雲は雲は全知識ですね。だから全知識というのは阿弥陀仏から現れたもの、水蒸気となっている
。
そうそうそうそう、そうそう、ね、
方便発信、
方便発信っていうのは違いますよ。方便発信っていうのは真理の働きを形に表したものですから、言葉で表した瞬間からも方便発信です、ね、
人じゃない、
人じゃない。でその全知識が今度私たちに対して雨を降らせる、これを法雨っていうんですね。法の雨、法の雨っていうことは説法ですね。法雨を降らせる。そうすると、降った雨によって浄土へ浄土へと流れていく川の流れが出来上がる。
じゃあ私たちが言ったら法雨を浴びることがいいんで、浄土へ行くことが可になる。
そうそうそうそうそうそう。法を受けることが因となってですね、そして私の心が浄土へ浄土へと引っ張られるようになる、ね、そう、浄土へ行くと。だからその川の流れを他力というわけですね。ところが私たちはですね、ここに船があるんですよ、ね、船に乗ればいいのに、ね、足でぐっと、ね、こう踏ん張って流されるまいと、
流され
まいっていう風にするわけです。船が目の前にあるんだよ。
そうそうそう。
ね、指南書にはね、南氏の愚勢は何度海を度する大戦とかね、大日の愚勢、あ、大日の岩戦に乗じてとかって言われてる。船が目の前にある。ね、この船に乗ればね、いやなしにこう流されてくる。ああ。ね。ところが乗らない、頑張ってる、
ああでもないこうでもない、
これが我なんですよ。が踏ん張ってる、だからなかなか流されない。こう足元がちょっと流れても、足指先に力を入れて流されまいとしているわけです。こうやって私たちは浄土へ浄土へと時間をかけてね、流されていく。このいわゆる浄土へ行く働きですね、どのようにして私たちを浄土へと導いてくださっているのか、そのことについて説かれているのが、これが大無量寿経の上巻なんです。 ですね。そして私はどのように流されていくのか、浄土へと流されていくのかっていうことについて説かれているのが大無量寿経の下巻、こういうことです。だから大無量寿経の上巻を読むことによって、ああこういう力がね、説法を聞いていくとですよ、何にもないのにかかることはないですよ。説法を聞いていくとですね、流されていく。ここで大事なのはですね、分かっていただきたいのは、この全知識のできること、ね、その全知識の説かれる説法のできることは違うわけですよ。この説法は阿弥陀仏のお力によってさせられる教えだから、どんな人もどんな極悪人も分け隔てなく聞かせることができるし、聞いたら自然と浄土へと流されている。だから法せっていうんですけどね、法を説くときはそれは阿弥陀仏が全ての人を救うと誓っておられるのでね、法を説くときはどんな人も分け隔てなく法を説くことができるわけ。つまり、ここに新しい人が一人入ってきたからといってね、いやあなたには聞かせたくないから帰ってってくださいということはしない。それは阿弥陀仏の願いがどんな人も救うという願いだから。それは全知識の説法のみです、ね、説法は法性は相手を選ばないわけです。だからここで新たな人が入ってきたとしてもね、それが何の縁もゆかりもないような人であったとしても、いいですよいいですよって聞かせてあげるのが法性です。法性は相手を選ばない。だけど具体的に全知識の時間ですね、時間を必要とするもの、お金を必要とするもの、心をかけなければならないもの、それは今度財政になりますね。法政は相手を選ばないけれども財政は相手を選ぶ。法政は一度に何人もの人もですね、伝えることができる。だからこうインターネットで流すことができる。どうぞ皆さんね、聞いてくださいね、誰でも聞いていただいていいですよと、これは分け隔てなく伝えていくことができる。だけど今度具体的な時間となるとですね、それは限られたものになります。限られた時間、限られた、ね、お金、自分がね右に行こうと思ったら左には行けない、左に行こうと思ったら右には行けないね。だから当然ですね、何かを選んだら何かを捨てないといけなくなるんですよ、ね、じゃあどんな人を相手にね一番に考えて、時間を使っていったらいいのかね。それはこの財政の心得っていうのはですね、三連で教えられてるわけですね。だから法制は相手を選ばない、でも財政は相手を選ぶ、ね、それが恩伝、教伝、秘伝っていうことですね。この順番です。ちょうどその阿弥陀仏、阿弥陀仏はですよ、阿弥陀仏は全ての人を救うと誓っておられる。ここが大事なんですね。阿弥陀仏はどんな極悪人でも、どんなに罪深いものでも救ってやるぞと、こういうふうに誓っておられる阿弥陀仏はね。だけどその阿弥陀仏がこのね願いとなってですね、善知識という形となって現れた時は、 さあ法政は相手を選ばない、法政はどんな人であろうとも伝えていっていいね。だからあそんなね相手を選ぶことはない、ね、皆さんどうぞ聞きたい人があったら聞いてください。これは法政、ね、そこにケチケチすることはしない。なぜかといったら阿弥陀仏はそういう願いを持っておられるから、うん、だけどひとたびですね肉体を持った子善知師となると、うん、財政つまり自分の子持っているものは有限なんです、うんうん、法政は無限に伝えられるわけですね。テープに取ってじゃあどうぞどうぞって渡すこともできるわけですからね。いくらでも無限に広がっていくものが法政に対し、具体的なその肉体でどう動いていくかということに関してはこれ財政になりますので、限られた命、限られた時間、限られた体力となります。その限られた時間、限られた体力を一体何に使うかとね。で仏教ではですね、ご恩を大事にするわけですね。だから目の前に苦しんでいる人がいたとしてもね、その人よりもご恩のある人を善知識は優先するわけです。ね。だからよく阿弥陀仏と諸仏との関係ね、善知識諸仏の一人ですからね、諸仏の関係で阿弥陀仏は全ての人を救うと誓っておられる、諸仏はこうね見捨てると、こういうふうにね説いてると。確かにその通りなんですよ。阿弥陀仏は肉体を持っていないから法世という形でどんな人にも教えを降り注ぐことによって浄土へと導くことができる。だから無限に広がっていけるのが阿弥陀仏に対し、こういざこう諸仏はですね、肉体を持っている方なんですよ。肉体を持っているから、だからそんな、ね、無限に教えを解くことはできない。誰かを選ばなくちゃいけないんです、ね、誰を助けるか誰を助けないか。しかもね、そんなに簡単なものじゃないね、一人の人を救うっていうことはですよ、もうその人にべったりついて教えをずっと解いていかなければね、救えないんですよ、ね、そんな簡単じゃないんです。もう片手までね救えるようなものじゃないんです、ね、がっつりこう片ね本当に取り組んで、教えを解いていかなくちゃいけない。もしね苦しんでいる人を優先だとしたらですよね、例えば目の前にね向井さんがいると、ちょっと話をしたと、あこれでだいぶいいですね、じゃあ私苦しんでる人に行ってきますからね、うん、そっち側に行ってしまうと、その苦しんでいる人はね世の中にね5万といるわけですよ。苦しんでる人優先だったらね、もう苦しんでる人苦しんでる人を回っていくことになってしまう。
なんで苦しんでる、
はい、
なんで苦しんでる人いっぱい、
苦しんでる人いっぱいいるじゃないですか。ここは江戸なんですから。
ああ、そうかそうか。江戸の問題抱えてね。
ね、そんな人たちをね、苦しんでいるからということで、助けに行ってしまったんですよ。そしたらね、今までこうお世話をしていた人を見捨てていくことになります。今まで話をしていた人をほっぽり出してね、次の人へ次の人へ行くということです。仏教っていうのは恩の教えなんですよ、ね、恩の教えっていうことはですよ、その人にね恩を感じられるようにすることが大事なことになるんです。阿弥陀仏のね18願に由依序五逆誹謗消防って言われてます。五逆罪っていうのは恩知らず、いや恩を受けたことがないから恩知らずなんです。恩を知らない人なんですね。その人にご恩っていうものを教えてあげなくちゃいけない。そう、時間がね圧倒的にかかるんですよ。
みんなお知らせばっか
り、ね、誰をじゃあ優先させるかと、こうなるわけですよ。 そんなね、人を救うっていうのは簡単なことじゃない。一人の人に時間をかけなくちゃいけないしね。その人を救うと決めたら見捨てちゃダメなんですよ。は、目の前にかわいそうな人がいると、じゃあねと言って救いに行っちゃダメなんです。仏様がひとたびこの人を救うと決めたらね、最後まで救いきらないといけない。なぜなら途中で見捨てたらね、
もう終わったんだね、やっぱり
したら。そしたら恩をね、人を信じるということはできないじゃないですか。やっぱり裏切った、やっぱり最後はね裏切るんだな、こういう風になっちゃうじゃないですかね。下手にこう助けていってね、でもまあ次の人がいるからじゃあねって言ってね、捨てていってしまうと。そんな簡単に見捨てたとしたら、それはその相手はもう二度と人を信じることはできません。
摂取不邪の約束がね、
そうそうそうそう、
破ることになるね。
だから仏様はですね、誰かを優先して、助けていくわけです。じゃあどんな人を優先するかと、ね、それはね、一番恩のある人ですね。恩のある人を優先する。それはやっぱりね、自分を見捨てずにね、ずっと支えてくれた人、ね、恩を教えることがですよ、恩を教えることが仏様の任務じゃないですかね。え、ご恩を受けた人を見捨ててですよ、苦しんでいる人がいるからと言って次に行ってしまったならばね、恩を知っている人たちも恩知らずになっていくじゃないですか、ね、あんなにね一生懸命お世話をしたのに、あんなにねこう おにぎりも作ってあげたのに、カレーも作ってあげたのに、家にも泊めてあげたのに、ね、なのにね、手のひらを返したように亡くなった。挨拶もしない、返事もしない、手紙も一つよこさない、会った時にもね挨拶一つしてくれない、ね、そしたらもう二度とね、そうやってお世話をした人は、あんなことするんじゃなかった、やっぱりほどほどがいいんだ、適当がいいんだ、のめり込まない方がいいんだ、恩を知っていた人でさえね、恩知らずになっていく、ね、だからその恩を受けた人をまずね、仏様は見捨ててはいけないんです、ね、もちろん苦しんでいる人も助けたい、だけど肉体は一つ、時間も限られている、誰かを選んだら誰かを捨てないといけないんです、ね、そしたらまずは恩のある人に時間をかけていく、当然じゃないですか、人間としてね、それは阿弥陀仏のようにね、法という形でどんな人にも無限に伝えていけるような、そういうね、肉体を持たない方ならばできるかもしれない、全ての人を同時に救っていくっていうことはね、同時に導いていくっていうことは。でも諸仏は肉体を持ってるんですよ、肉体を持っている諸仏にとって相手を選ばなくちゃいけない、そうそう、そこがねやっぱり大事なんです。だからまずご恩のある人を優先していく、当然ですよね、お釈迦様だってね、ね、仏の顔も三度までっていう言葉があるじゃないですか。それはね、その自分の生まれ育った、ね、国がですね、近くのいわゆる大きな国に、攻め滅ぼされそうになった、そういうことがあったわけです。そしたらね、やっぱり自分を、ね、育ててくれた国ですよね、恩がある、だからお釈迦様は行かれてね、その王様、その攻め滅ぼそうとした王様のところに会いに行かれて、ね、確かにね、その国をね取りたいという気持ちは分かるが、私の顔に免じて待ってはくれないかと。さすがにお釈迦様から言われたらね、 いやお釈迦様から言われたら分かりましたということで引いた。ところがまたねしばらくするとね、まあそういうお釈迦様の国とねその隣の国とはねこう川があってね、川っていうのはやっぱり重要なんですよ。いろんなこう作物を取っていくと、そうするともうこの川を結局どちらがこう覇権をね取るかということで争うわけですね。喧嘩になる。そうするとまたね2回目の国が、そのなんていうんですかね、攻めてきたと、ね、その時にもお釈迦様が行かれて待ってくれた。そういうのがね3回あったね、3回までは止めたけれども4回目はもう無理だと悟られてね、そして手は出さなかった。これで仏の顔も三度まで、
私ことわざかなんかかと思ったら実際にやったことも
そうそうそうそうそう、仏の顔も三度まで、なぜ止めたかですね、それはご恩があるからです。ご恩のあるところだから止めた。じゃあもう国滅ぼされたらね大変なことだと。いや実はねそういうもうご縁のある人たちはみんな出家させたんです、お釈迦様ね。その中に台場だったとか阿南尊者とかね、いやその国で自分が育って本当にこう縁のある人はですね出家させて、まあ結局やがて攻め滅ぼされてしまうっていうことが分かっていたと思うんですね、お釈迦様としては。その前に、ね、ご恩のある人をね、こう抜け出させてあげようと。
ピンポイントに選ばれたってこと
だ。そうそう、ね、だからやっぱりね恩のある人は優先なんです。恩っていうのはねものすごく大事なんですよ。お釈迦様がねそのお釈迦様の時代にですね飢饉が続いた。それでね、宅発でね生きていたお釈迦様もですね、お釈迦様の人たちも皆さんが飢饉でね食料がないとやっぱりね骨敷きをしてもいただくものが少ない。でお釈迦様はですね結局そのまずお弟子の方々を先に行かせるんですよ、骨敷きに先にこう食料を与えたい、ね、そしてお釈迦様が最後にこう行くの。そうするとね、え最後だからただでさえ飢饉でこう食料が少ない、もう先のねお弟子の人たちにみんな渡ってねお釈迦様が一日、ね、食べられなかった、2日目もね食べられなかったということがあった。それでお釈迦様のお弟子の一人がねそのそんなお釈迦様の姿を見ていて、いやーかわいそうだと、私の先生がですよ、恩のある先生が、恩っていうのものすごい大事なんですよ、恩のある先生がこんなね3日間も食べられない、状態であると、ね、これは何とかしなくちゃいけないということでね自分の着ている服の中でね上物のいい服をね売って、そしてそれを今度食べ物にして、お釈迦様ぜひ食べてくださいって渡そうとした。そしたらねお釈迦様は何て言ったと思いますか、そなたに親はいるかと、はいおります、仏縁はあるかと、はいないですと、だったらねその親にこれを渡しなさいと、
いやすごいね、
ね、親にはご恩があるね、こんな飢饉の時だ、食べ物に困っているだろうと、ね、こういうふうに親に渡せば親が仏縁を結ぶきっかけになるだろうと、わしよりもね親に渡しなさいと、それほどご恩を大事にしなさいっていうね教えられている。これは仏教なんですよ。仏教っていうのはね恩を大事にしなさいっていう教えなんですね。恩知らずになるのよ、恩が大事だと、当然恩を恩のある人を一番にね助ける、当たり前ですよね。それほどねやっぱりお釈迦様は本当に恩を大事にされた方なんです、ね、 親をね、まず助けてあげなさいと、こういうふうにね言われている。さあ恩があるからですよ、
ね、本当に振り返ると反省ですね
そうそう、やっぱりそれだけね、恩がある人っていうのは私のために、自分が生きていくためにいろいろ支えてくれた人ね、心をかけてくれた人、そうやってね心をかけてくれた人をですよ、一番に思うね、その人がね苦しんでいるとしたならばね、もう何とかして助けてあげたいと思うのがね、それがね人じゃないですか、人の道じゃないですか、
自分の原点なのにね。
そうそうそうね、この辺がねやっぱり分からん人がいるね、苦しんでいる人が優先じゃないのかと、苦しんでいる人をまず助けないといけないんじゃないかと、いやそうじゃないよ、苦しんでいる人は自業自得で苦しんでるんですからね、その人が悪い種まきをしてその報いで苦しんでね、確かにそのね苦しんでかわいそうかもしれない、だけどね同じ時間があるなら、ね、苦しんでいる人よりも恩のある人を優先しないと、ね、恩のある人が苦しんでいたとしたら身を投げ出してでも助けに行く、ね、これが大事なんですよ。お釈迦様だってね、伊大家文人のところにね説法を中断されて行かれた、なんでかと、そう伊大家文人って言ったらね、お釈迦様の教団を支えてきた人なんですよ、ずっとね。お釈迦様のあのマガタ国っていうね、マガタ国じゃなくて、でいいのかな、ビンバシャラオですかね、あのビンバシャラオっていうのはね、お釈迦様が悟りを開く前からのご縁なんですよ。そなたがね悟りを開いたなら我が国に来てくださいと、悟りを開く前から縁があった人です。だからお釈迦様はビンバシャラオのところに行ってる、はい、だからね支えてくれてるんですよ、後ろ盾になってくれている。そういうねビンバシャラオや伊大家文人をが苦しんでいる時にね、さあ駆けつけるのは当然じゃないですか。なんかねあの法華経を中断してまでって、いや当然ですよ、ずっとだもん、だって悟りを開いて開く前からの縁でね、悟りを開いてからもずっと縁を結んでいた方が、あのビンバシャラ王と伊大家文人なんですね。そうそう、ご恩のある人たち、それをそのやっぱ一番に思う、なんかそれがお釈迦様のお姿だった。それはねやっぱり、阿弥陀仏善知というと違うわけですよね。阿弥陀仏はその全ての人を救うことができる方、それに対し善知識っていうのはやっぱりね肉体は一つだから、限られたことしかできないね。次に教典、この教典っていうのはいわゆる仏法を聞きたいっていう人とかね、徳のある人、恩を知ってる人、ね、善を施すことができる人、反省ができる人、人の意見が聞ける人、そういう徳を持たれた人、敬うべき徳を持った人、ね、そういう人もですね、優先していきなさいと、恩典の次に優先と、ね、
徳を持った人ってやっぱり備わってるんだね。
そう、徳のある人っていうのはやっぱりね違うわけですよ、やっぱりね教えを聞きやすい、そういう人をまたね大事にしていきなさい、ね、じゃあ最後秘伝、かわいそうな人、苦しんでいる人、ね、 これは結局そういう苦しんでいる人は誰も助けてくれない人なんですよね。助けてくれる人がいない、ね、やっぱり苦しんでいる人っていうのは罪深い人ですから、助けてあげても恩は知らない、ね、善を施そうとしても善を受け取らない、ね、こういうふうにやるんだよって言ってもやろうとしない、ポーンって反発する、もうね、話も聞きたくないとか、ね、電話変わるでしょうかって言ったら変わりたくないと、こういうふうにね言ってくる、ね、そういう人って結局誰も助けることのできない人なんです。ここがポイントなんですね。誰も助けることのできない人だからこそ、助けてあげる人がいなければ誰も助からないじゃないかと。だからこの苦しんでいる人も助けてあげなさいと説かれてるわけですよ。だから阿弥陀仏の慈悲っていうのは苦しんでいる人にねより強くかかるわけですよ。それはなぜかったら、ね、苦しんでいる人っていうのは助かりがたいから、そしてみんなが見捨てていくから、ね、もうダメだこの人は、そこで誰も助けるものがいなければ、ね、誰も助けるものがいなければ永遠にこの方々は苦しみ続けなければならないじゃないか。だから阿弥陀仏はですね、そういう苦しんでいる人も、ね、助けてやろうと、いやなおさら助けてあげなければ、まあ、なぜか、まずその大前提がね、大前提が結局そのなんていうんですかねそれ以外の人たちは助けてくれる人がいっぱいいるわけですよ。本殿とか教殿っていうのはね、
人とつながってるからね。
だけど非殿っていうのはもうね、結局もう罪深く誰も助けるものがいない、そういう人を見捨ててしまったならば誰も助けてくれる人はいないじゃないか、ね、ならばこういう人も助けてあげなくてはいけないと、こういうことなんですね。
そうなると時間がある時とか余裕がある時で
いいのだから、じゃあ苦しんでる人をいつ助けるのかと、こうなりますよね。
怨念の方に忙しくて、
ね、苦しんでる人をいつ助けてあげるのか、うん、それはこの善知識で言うならばね、生まれてきた時にその地獄の中に生まれてくるわけです、ね、そしてその地獄の修行とともにですね、一緒になって苦しみながらその苦しみを抜いて浄土へと導いてあげるわけです。
根性に出会った人では、
そう、根性なんて、もう秘伝っていうのはね、そんな根性では助けられないんだよ。
間に合わないんだ。
間に合わないの、そんな、うん、なんで仏法解こうとしたらふーんとか言って行っちゃうじゃないですか、ね、一緒に参りとこないと、子供として親としてね、うん、妻として夫としてい
つのことかわからないでしょ、そん
なね、
過去世で
この人を何とかして助けてあげたいと思ったらね、生まれてから何とかしようなんてもう手遅れなんですよ。
手遅れだね、
本が助けられない、だから苦しんでいる人も助けてあげたい、ね、それはそのなんていうんですかね、もう聞けなくなっちゃうわけですよ。じゃあもう善知識になりました、仏法解き始めました、じゃあ秘伝を助けてあげられますかと言ったらね、よほどのねご縁がない限りね聞けないもん、秘伝は苦しみが大きすぎて、だからまあ怨念経典、当然怨念なんですけど、経典はやっぱりご縁を結んでくれる人なんです。ご縁を結んでいただける方を大事にしてね、浄土へと導いていく。じゃあ秘伝はどうするのか、無視していいのか、そうじゃない、秘伝も助ける、苦しんでる人も助ける、どう助ける、一緒になって地獄に落ちてね、そしてその地獄の中で一緒に苦しみながら浄土へと導いていくと。
そうだよね、こう秘伝の枝に付 生の何とやら執着離れなさいとやらそういうのを少しずつ少しずつ教えていって次の章には少しでも聞けるような人になってほしいっていう願いだよね、
うん、だから本当に手間暇かけてるんですよ。だから秘伝だから見捨てていっていいっていうわけではなく、ね、誰も助けてくれない人だからなおさら助けてあげなくちゃいけない。だけど秘伝の中でもね、誰でも彼でもね助けるわけではなく、やはり恩のある人を大事にする、ね、根性恩のある人がね、あの人を助けることができなかった、ね、すいません来世にはねあの人の子供として生まれてとかね、あの人のそばに生まれてどうかあの人を救ってあげてくださいと、こういうふうに言われるからね、分かりましたと、あえて苦しんでる人も助けなければならないと、そうやって本当にね、やっぱ苦しんでる人っていうのは一緒にそばにいてね、手取り足取りやらなければ救えない。
たくさんいてどうするんですか。
だからもう本当にちょっとずつちょっと爪の上の土のごとし
そうだよね、
はあ、繰り返すわけです。爪の上の土を何回も繰り返して救っていくわけです。う
ん、大変な話なんだね。
根性で引けないと
張り抜けてるな。
だからねえ、根性徳を積めばね、それは来世でもね聞けるわけです。あっちゃ向いて放置してたらもう全然ダメです
よ。耕すのに何十年もかかるのにさ。
そうですよ。だって秘伝って苦しんでる ね苦しみの深い人ほど法は聞けないんです。
反発する
の、反発するんですよ、うん、法を解こうとしてもふんとちょっとね自分の気に合わないところだったらふんともう聞きません。そういう人なんです。そういう人を救うには一緒になってね、親となり子供となり生まれてくるしかない。それをね、そういう人を救うと。それはなぜかといったら阿弥陀仏がね全ての人を救ってあげたいと思っておられるから、すべての人を救ってあげたいと思ってるから、
うん、本当に人生ね、60年80年の話じゃないね、
うん、うん、千年か、
うん、千年だね。
やっぱりそうやってこうね、多少のね愛が育てられて、私たちはご縁を結ぶわけですよ、ね、浄土へと往生していくわけです。そんなね簡単なことではない。
ないね。
うん。
なかなかいないもんね。
ね。だからやっぱりね、ご縁を結ぶ人がいたとしたら、それはね、やっぱり過去世からのご縁なんです。今新しくご縁を結ぶ人ってなかなか秘伝でねご縁を結ぶっていうのはなかなかないんですよ。よっぽどのご縁がないから、経伝ぐらいですよね今ご縁を結べるって。過去世も仏法を聞いていたような人、ね、これは祝禅のある人って、
見分けられないでしょ。
過去世にね仏法を聞いていたような人じゃなければまた根性を仏縁を結ぶことはできない。もちろん正しい仏法ですよ。正しい仏法を聞いている人だけがまた根性仏法を聞くことができるわけです。
いや、先祖供養にばかり力を入れている人は、
いや、それは全然仏法じゃない、ね、仏法っていうのは過去世においてね、諸仏方と会った人だ、
うん、諸仏方ね、
はい、ね、教えを聞いてきた、
そう、諸仏に会って教えを聞いてきた人でなければ根性においてね、ご縁を結ぶことはできない、ね、
気の遠くなるようなお話ですね。過去世においてだから、
ね、 そう、ご恩のある人っていうのは仏様から、ね、そばにいてなんとかね救ってあげようという人、ね、徳のある人っていうのはその自らそのご縁のあるところに飛び込んでいくような人、ね、
まれだね、なかなか。
そうそう、秘伝っていうのはねもう箸にも棒にもかからない
箸にも棒
そういうような人であってもね、ね、助けてあげなさい、ね、助けてあげなさい、苦しんでいるからね助けてあげなさい。でもね、助けてあげられるかというと縁なき衆生は度し難しと、こういうふうに言われているようにね、やっぱり仏法を説いても聞いてくれなければそれはね助けることができない。そういう人を助けるためにね仏様は一緒になって生まれてきてね、親となり兄弟となって救っていくわけです。だけどね、ある程度大きくなったらね、もうそんな秘伝なんでご縁結んでくれないからね、聞いてくれないし、そんな人を追いかけて話をしても意味がない。救う時にはちゃんと救うから。だからもうね、全知識がそれだけ法を解けるようになったらもう近づけられない、近づいてこない、ね、だからご恩のある人を大事、ね、徳のある人を教えを説いていくと、うん、こういうことなんですね。
先生だったら今あれだね、一生懸命産んでくれた親とお父さんはもう、
そう、親はもう本当にもう何とかして、何とかしてね、助けてあげなければと、こういうふうに思いますよ。
今世のうちに。
そうそうそうそう。そう、怨念だもん。
ね、
当然、恩のある人は一番に、北海道の皆さんもそうですよ。北海道の皆さんもそうです。恩のある人、恩のある人だ。当然、大事に持っていきたい。ね。ね、そういうことですよ、ね、そうやって全知教師を解くで、川ができる、そして川に流されて海へと入っていくと、こういう流れが出来上がると、ね、この川の流れを作るものが、これが法、法の雨なんですね。だから仏法を、ね、聞いていくってことは大事なことなんですね。
雨が降っただけでは川の流れもね、ちゃんと海へ海へと、
はい、
ちょこちょこしか聞かない方、パラパラの雨ではね、
そう、パラパラの雨ではね、とてもそんな流れなんてできない。もう、もう、まあ、浴びるように聞いていかなければね、川なんてできない。
できないね、
パラパラパラパラね、雨が降るぐらいではとても流れていくことはしない。そういうことですね。分かっていただけたでしょう。で、ちょっと休憩をします。